放送ポッドキャスト QR。
こんばんは、平尾博士です。私宛にたくさんのメールが来ました。時間の許す限りお答えします。埼玉市ラジオネーム地元の星チャローさんからいただきました。背景平尾博士様、ずいぶん前に遡ることになると思いますが、ぜひ理由を思い出してください。髪の毛を伸ばし始めたきっかけは何ですか？日焼けサロンへ通うのはなぜですか？敬具。いや、これはですね、まあ、僕はサッカー好きという有名な、エピソードがありまして、やっぱり J リーガーは基本的にはロン毛。まあ、海外のサッカーを見ても、僕が大好きなイブラヒモビッチ、ロン毛。そういうとこからですね、まあ、あと野球選手っぽく、ないような、立ち回りで、まあ、野球やりたいなという感じから髪の毛を伸ばし始めて。まあ、日焼けサロンはね、まあ、僕が発祥じゃないんですけど、まあ、石井隆大先生と、まあ、あとはも、大島の方が早いんですよね、僕より実は。月中ですね。まあ、月中が行ってるっていうのがあって、僕も行き始めたっていうのがあるんで、まあ、結局は僕よりも大島が、チャラ島ということで。これを聞いてるリスナーの方は、そういうふうに認識していただければいいと思います。続きまして、川越市ラジオネーム、パコさんからいただきました。背景、平尾博士様、サッカーはどんなところが面白いですか？敬具。いや、サッカー、このパコさんはサッカー見に行ったことがないのかな？まあ、じゃあぜひね、一回我らが浦和レッズ、我らがっていうかまあ、私の地元なだけですけど、埼玉スタジアムに見に行っていただくと、まず応援の凄さと、まあ、その熱狂的な、そのサポーターですか。引き込まれるところはすぐに感じてもらえると思うんで。まあ僕もしょっちゅうオフシーズンだけに限らず、シーズン中も2軍の時は、埼玉スタジアムの方に足を運んでますけど、まあ今では浦和レッズのクラブハウスにも、部外者唯一入れますし、まあ今はいないですけど、レスターにいてしまった安倍ちゃんね。安倍ちゃんと一緒に、はい、浦和レッズの大原の練習場で、唯一僕だけだと思います。部外者で一緒にサッカーやったのは。芝生の上で。フィンケ監督にお前誰だって言われました。それが自慢です、僕の唯一の。だから、そのパコさんもね、埼玉スタジアムにね、もちろん行ってもらいたいんですけど、大原の練習場の方にも見学しに行ってもらいたいです。それ行った後に、西武第二球場、はい。よろしくお願いします。続きまして、川崎市、ラジオネーム、懐かしのインターミラノ。来ましたね、インターミラノ来ましたね。背景、平尾博士様。平尾さんの真骨頂はライトへの流し打ちにあると思います。2004年、中日との日本シリーズでホームランが出にくい名古屋ドームのライトスタンドへ打ち込んだ一発は今でも鮮明に覚えています。私のような中年のおじさんでも、草野球のプレーに応用できるような右バッターが右方向へ打つためのコツをぜひ教えてください。敬具。僕も忘れないです。第7戦、平井投手からライトへの一発。他のチームの友達もビビってました。お前飛ばないボールで名古屋ドームにライトに打つやついねえよと。まあ、そんな感じで僕もすごい覚えてるんですけど、確か日本シリーズ初ホームランだったし、自分自身。まあ、中年のおじさんでも右にバッターで打つコツですか？まあ、基本的には、軟式は右に打てません、僕は。僕も草野球で友達といっぱいね、出たりやってますけど、全部やっぱり私クラスのレベル、いいバッターになりますと。ボールが潰れてしまいまして、軟式だと。全部ファーストファールフライという、外野にまで飛ばない状況にちょっと、もう僕もこの、オフシーズンになってもう3試合ぐらい軟式やりましたけど、全く打てません。三振もしますし、外野までまず飛びませんね。で、いつもやっぱりみんなには言い訳してまして、スイングが早いから、しょうがないよと。でもね、ちょうど、なんていうんですかね、右に打とうとする意識が、僕は大事だと思います。だから外角来たから右に打つとか、そういうのももちろん大事ですけど、そういう理論だけじゃなく、もう頭の中で、ボールにと、自分が立ってる打席の軌道を描いて、それをライトに打つイメージをもう打席で常に持つんですね。 そうすると自然と調子がいい時はその線が見えるわけですよ。ピッチャーが離した時、ピピピピピピピとボールの投げるイメージがインコース来ても。で、それを自分でこのバットを出してヒットまで行くイメージがあるんです。点線が見えない時はもう調子悪い時ですね。全くもう打てる気がしない。まあでもそういうイメージよく打席に行く前に入れれば、やっぱいい結果は出やすいと思いますね。まあ僕らは一打席勝負だから、いかにそのファーストストライクを振れるかというね。だこのインターミラノさん、初球振ってアウトになったらどうしよう的な考えを消せば、やっぱピッチャーもフォアボールは嫌だから、初球はストライク取りたいから。そうしたらやっぱ一番甘いとこに来やすいと。それを逃さない手はないと。まあそううまくいってますけど、僕もそんなのできてたらとっくにメジャーリーガーだと。いうことで。そういうふうにいろいろ考えながらやってもらった方が、多分、上達というかね、イメージが出ると思うんで、ぜひやってもらいたいですね。豊島区、ラジオネーム。ちょっとこれ漢字が読めませんね、平尾選手。大宮東高校体育科なので。鳩宗の正宗様。背景、平尾博士様。名前は同じ博士でも、阪神時代の博士と西武に来てからの博士では、漢字の表記が違いますよね。なぜですか？プロ野球選手にはよくあることのようですが、なぜ名前の読みをそのままにして漢字だけを変える人が多いのでしょうか。あと、今の博士の死の字は、人にどうやって説明しているのかも教えてください。敬具。ですね。すごい、これは私が答えにくい質問というか、真面目すぎて。まず、まあ一つの、一番の大きな理由は、やっぱり阪神時代の7年間、ということが、僕にとって、まあ、もちろんすごいプロ野球を導いてくれたチームだし、まあ、すごい感謝はしてるんですけど、結果的には、僕的には良くはなかったと。怪我も毎年しまして、手術も、もう2回ぐらい阪神時代しまして、でちょうどその西武に来た時、もうシーズン途中だったんですけど、来ても足を大怪我したと。一年かかったんですけどね。まあ、それが大きいことで、まあ、この際でも読みは、やっぱり変えたくないと思って、はい。ちょっと、高校の監督の、知人の方が、ちょっとそういうのが、やってるということで、ちょっと紹介していただいて、生命判断というか、そう、本格的なことじゃないんですけど、まあ、一応そういう関わりあるようなことはできるということで、会わせていただいてお話しして、いろいろ見ていただいて。そしたら、まあ、何種類かやっぱりあるんですよ。候補が。5パターンぐらい出てきまして。でもその中で、この、いろいろ、ヒロシの全部漢字を変えて3文字にしたりだとかもいろいろあったんですけど、やっぱその苗字とのそのバランスと自覚的に、今のこのヒロシっていうのが一番勝負運が上がる候補の中では、だったので、これを使わせていただいて。で、でも普通の正式に書くときは今まで通りの方の名前でやってるんで、これ野球だけですね。あ、主に
本来の平尾博士という字は
本来の氏は、司だけですね。司会の氏だけです。はい、
広は博士
の、そうです、一緒です。で、今はこれ説明ね、僕いつもは携帯で氏で出したら出るよって言ってます。じゃあもうなんかわかんないんですよ。説明できないんで、だいたい継ぐって読まれるんですよ。広継ぐ。だからゴルフ場とか行っても、平尾広継様、みたいな。いや、死だし、みたいな。平尾広氏だし、みたいなことを僕思うんですけど、いつも継ぐになってるんで、読みが。わからない人は。病院とかでも。だから、そういう時は、死でやると必ず出ますんで。選ぶ、出たでしょ？出るんで、それで説明してます。
本名の、はい。司というのはこの中に入ってますよね、
実は。入ってます。そういう理由は、聞いてません。聞いてないんですけど、まあ、やっぱりその見てもらった方が、やっぱそういうのもあったと思いますね、入れたまま。でもこの名前に変えて、優勝3回。成績もぐんと上がり、はい、優秀選手にもなりましたし、本当に僕にとってはこの名前を変えたことが、やっぱりその大きな要素であることには間違いないと思うので、ラジオネーム、鳩宗の正宗さんも、平尾博士っていう名前に変えてみてはどうでしょうかと。 同姓同名。全部全部。名字も。はい。よろしくお願いします。検討してみてください。家族で。続きまして、横浜市、ラジオネーム、ベイより、レオさんからいただきまして。背景、平尾博士様。サッカー以外で、今一番興味があることは何ですか？警具。そうですね。まあ、スポーツでは、やっぱりゴルフですね。まあ、オフシーズンということもありますし、ゴルフ大好きですし、まあ、ゴルフセット3セット持ってますし、ベストスコアは69です。ちなみに。まあ、うまいです。まあ、でもやっぱり、もともと楽しくみんなで仲間内やるものなので、まあ、楽しくできるっていうことで、まあ、ゴルフも好きなんですけどね。いや僕はあんま飛ばないですね。うん。やっぱ、何がいいんですかね？センスですかね？いや、わかんないですけど、別にそんなに打ちっぱなしとか練習も行きませんし、誰かに教わったっていうこともないんですけど、アプローチが、何がうまいもないです。うん、なんですかね？いや、69でもこの間出たんです。この間出たんですよ。去年の12月でやった野手会、一軍の。で、出たんです。優勝しましたけど、もちろん。ああでも、90も打つときもありますし、だからメンバーで、なんかリラックスしすぎちゃうメンバーだと、下手だし。
リラックスしすぎちゃうメンバーは誰ですか？
まあ、星野とか、チームで言うと、下手なグループとやっちゃうと、まあちょっとダメなんですけど。まあ、大輔がね、毎年、松坂大輔が帰ってきたときはいつもやるんですけど、まあそういうときは、大輔うまいですし、やっぱり緊張感漂い。西口さんとかも上手いですし。あとね、スポーツ以外では、ちょっと最近メロンパンが、ちょっと。まあちょっと、なんかハマってまして、自分の中で。まあいろんなパン屋さんのメロンパンとか、コンビニね、で売ってるメロンパンとかもあるんです。まあちょっと、僕がでもちょっと最近好きなのは、ちょっと名前を出してしまいますが、山崎デイリー。やっぱパンメインじゃないですか。に売ってる、メロンパンの中にちょっとクリームが、生クリームが入ってるメロンパンがあるんですよ。白です。あれうまいんですよ。あれちょっと私の自宅の近くにもありまして、ちょくちょくちょっと買っていくんですけど、あれちょっと最近美味しいんですよね。まあ、あとは僕がちょいちょい言ってる、仙台のファミリーマートでしか売ってない豆パン曲がり。豆パン曲がりです。東京とか関東のファミリーマートじゃ見かけたことないんです。仙台に試合に行くと必ず買うんですよ、僕は。
買いだめします。
まあ、一回コンビニ行ったら3つ買えますね。はい。1日1個ということで。3泊なんでいいんですよ。まあ、その豆パン曲がりもぜひちょっと食べてもらいたいんですよね。まあ、基本的にはちっちゃいコッペパンみたいなのに、小豆、大豆がいっぱいバーってもう埋め込まれてって、中にちょっと濃いめのマーガリンが挟んであるんですよ。もう絶妙ですね。まあ、それを食べて、家に帰ってきた時には、山崎デイリーのメロンパンと。
甘いの好きなんですか？
いや、甘いの、まあ、普通の調理パンも食べますけど、やっぱりなんかどうしてもその、甘い、やっぱこの、シャイな気持ちが、そっちに行ってしまう。行ってしまうんですよ。やっぱりその乙女心はまだ持ち合わせてるので。あ、そうなんです。ぜひちょっとお試ししてもらいたいです。で食べたよみたいな。山崎も食べたよみたいな。両方豆パンも食べたよっていうのを、どんどん一応意見を言ってもらいたいです、僕としては。パン協会の理事なので。一応。
簡単に就任。
ああ、そうですね。よろしくお願いします。続きまして、水戸市。ラジオネーム、握りっぺこぶし様。背景、平尾博士様。僕がハマっている野球のゲームソフトで、ライオンズ平尾の特徴は、内野ならどこでも守れるとなっているので、本当に重宝しています。ありがとうございます。ありがとうございます。実際に一番守りやすいのはどのポジションですか？個人的には真正面のゴロを取った後、たっぷりとステップを踏む余裕があるサード平尾に魅力を感じます。警部。そうですね。内野ならどこでも守れる。うん、まあ、そうですね。生の僕の気持ち。と言いますと、一番守りやすいのは、まあ、ベンチですね。基本的には。もう、かれこれ、もう全然守備にもついてませんし、 っぱりサードは中村くんがいますし、ショート中島くん、セカンド片岡くんと。で、ファーストはフェルナンデスくんが入ってきてしまったんで、もう私の守るとこがなく、石井義人も外野に回り、まあ、そうなってくると、やっぱりもう、サード平尾というか、代打平尾になってきてしまうので、でもやっぱり基本的に僕は今でも、僕もともと、バッティングより、やっぱ守備の方が好きだったんですよ、プロに入ってきた時。やっぱ久慈さんを目標にしてましたし、だから、守備は好きなんですよ、基本的に。久慈さんですね、今、コーチの。はい。だから、基本的にノックはいつも、ちゃんとやりますし、まあ、バッティングよりノックの方がちゃんとやってます、いつも試合前は。一応サードで受けて、セカンドで受けて、スタメンの時はファーストで受けて、で、たまに、体を動かすためにショートで受けてと。やっぱりいろんなところをやることによって、その足の動きだとか、体の使い方とかがやっぱり忘れないようにというかね。そういう復習の意味を込めて、やっぱりいろいろやるんですけど、そうですね。やっぱりどうしても野球というと、その、何ですか、同じ動作の繰り返しの反復練習が大事なので、まあね、やっぱりサボるのはいつでも簡単なので、現役の間は、やっぱり一生懸命、一日一日を大切に生きようと思ってるんですが、どうもそうにもいかず、ベンチの方でどっかり座って、味方をやじり、味方やじってます、いつも基本的に。片岡やじってます。片岡に早く打ってよって言ってます。まあだから、まあ、守備が好きなんで、まあ、基本的にはチャンスがあれば、どこでもいいんですけど、やっぱりでも DH とか代打で行くよりは、スタメンで出て、守ってから打席入る方がリズムはやっぱり、うん、1日のリズムとしては取りやすいので、まあ、中村も今年ね、去年やっちゃって、よく、DH 何していいか分かんないですよって、やっぱりずっと言ってたんだよね、裏で。やっぱ、今守ってて帰ってきてっていうリズムがね、で難しいんですよ。だそういう中で、結果を出してる平尾はすごいと。ラジオネーム握りっぺこぶしさんはそういう風に周りの人にみんな伝えておいてください。よろしくお願いします。
ファーストって大変だったんじゃない
ですか？いや、ファーストはね、やっぱりね、違うんですよ。基本的に、簡単だろうと思うでしょ、みんな。思うんですよ。やっぱりここがでもセカンド、ショートの方が大変、確かに大変なんですけど、ファーストっていうのは毎回プレーに関わるわけなんですよ。ゴロをと、送球を取る、上、高め行ったら取る。ハーフバウンド、ショートバウンド取る。で、後ろ反らしたら二塁まで行かれちゃうと。で、嫌なんですよ。でもそれを取ってあげないといけないのがファーストなんですよ。そうなんですよ。だからやっぱりね、僕もサード、ショート、セカンドやってたから、やっぱ分かるんですよ。投げる方の気持ちが。だそういうのが分かった人間がファーストをやると、すごい分かるんで。だからやっぱいろいろ思いながら守りますね、ファーストは。取ってあげないといけないとか。そうですね。そう、だからよく中村とかね、片岡とかはね、背ちっちゃいから投げづらいっすよとか言ってくるんですよ、先輩なのに。向かって。中じゃ言わないですけど、あの二人はちょっと舐めて言ってくるんですよ。特に片岡ですね。背ちっちゃえよ、みたいな。おめえとあんま変わんねえよ、みたいな。よく言います。言い合ってます。背景、平尾博士様。今日はここまで。埼玉西武ライオンズの平尾博士でした。